はい、始まりました。ちょっと映画の話でも第11回かな。今日はですね、劇場版ウマ娘プリティダービー新時代の扉の話をしようと思ってます。で、ウマ娘って僕全くってことはないな、まあほとんど知らない。ほとんどっていうのは本当になんかそういうものが存在しているぐらいの程度ですかね。ほとんど知らずに見に行ったんですね。あとあれかな、ウマピョイ伝説っていう歌は知ってます。はい、あのウマピョイ伝説は名曲だと思いますね。はい。で、まあウマ娘っていう話、なんて言ったらいいんですかね。ウマ娘っていうのがいるんですよ。で、多分あの世界にはサラブレッドとかいないんですかね。で、ウマ娘っていう生き物が競争をしてるんですけど、なんて言ってたかな、これ平成ガメラ三部作の世界にカメがいないみたいな感じかもしれないですよね。あのサラブレッドがいない世界だからウマ娘っていう概念が成立してるみたいな。はい。で、まあウマ娘っていうのがレースをしてて、まあそれらが現実における競馬の歴史をなぞってるんですね。で、ちょっと聞いた話で驚いたのが、この、まあ、実際の競走馬をモチーフにした馬娘がレースを走るわけなんですけど、それぞれの競走馬が実際に走ったレースに対して、結果は現実に沿ってるらしいんですよね。で、その結果に対して、どう解釈するか、っていうことに物語性を乗せてるっていう。これってね、いわゆる歴史ものの面白がり方と近いものがあるなと思うんですけど、例えば、織田信長が桶狭間で今川義元を討ち取るとか、本能寺で死ぬとかっていうのは決まってるわけですよ。事実として。ただ、もちろん歴史書に書かれてない部分っていうところに解釈の余地があって、そこを楽しむっていうのが、まあ歴史ものの醍醐味みたいなとこあると思うんですけど、それと近いというか、レース結果は決まってる。でも、馬が何考えてるかってわかんないじゃないですか。はい。っていうかね、僕の想像だと、多分ですけど、馬って何も考えてない可能性があると思ってるんですよね。はい。多分馬は別に、このレースで父親の敵を討ってやろうであるとか、あいつに勝ちたいとか、思ってない可能性があると思うんですよ、僕は。うん。でもやっぱり、そこに物語性を読み取るのが、まあ、人間の業って言ったらいいんですかね。はい。ね、実際の歴史ものでも、信長にクソデカ感情を持ちすぎてて、本能寺の変を起こすみたいな歴史の解釈があるわけですけど、まあそれに近いと言いますか、まあその、馬が走ってるだけのことに人間は意味を見出すっていう、これがね、すげえなと思って、こう、ナラティブの究極って言ったらいいんですかね。人々が物語を物語るということの、ある種究極系なのかもしれないなと思って、そもそも、当人たちって馬のことですよ。当人たちが、そこに物語を持ってないところに意味を見出してるっていうのがなんか、すごいなって思って、たんですけど、でその意味を見出してることのこの馬娘の凄さっていうのがあって、いわゆる競馬ものの物語ってあるわけですよね。僕どっちかというと映画とかよりは漫画の方が心当たりがあるんですけど、でまあその競馬に関わってる人たちのドラマっていうものがあって、でもそれって基本的には騎手であるとか、あるいはトレーナーであるとか、あるいは馬主であるとか、言っても人間の物語なわけですよね。で、馬がそこに主体的に物語に加わるって難しいわけですよ。なぜなら、人格がないんですけど、人格がないって言うとちょっと語弊があるかもしれないですけど、まあ、人間とコミュニケーションが取れるような自我は持ってないわけですよね、馬は。で、そこで、馬を主人公にした物語がこの世界には存在してるんですよね。それが、昔少年ジャンプで連載してた緑の巻き場っていう漫画なんですけど、この話って馬が自我を持ってるんですよね。 って人間と喋ってコミュニケーションが取れるっていう話で、これってものすごい発明だと思うんですけど、馬に主体性を置いて競馬の物語を描けるようにしたっていうコペルニクス的転換だと思うんですよね、これって。うん、すごいと思うんですよ。で、多分確か牧場王以外にも馬が自我を持ってる競馬漫画ってあったと思うんですけど、ごめんなさい、ちょっとタイトルが思い出せないんですけど、でそれの発展系として馬娘があるとは思うんですよね。うん。で、馬娘のさらに進んでるなと思ったところは、こう最近の日本のカルチャーの中にある擬人化っていうのも取り込んでると思うんですよ。で、牧場王は基本的に馬を擬人化してるわけじゃなくて馬なんですよね。喋る馬でしかないんですけど、馬娘はちゃんと人間と、いや人間でもないんだよな、あの馬娘っていう擬人化された馬競走馬を設定してて、それを主体として物語を得てるっていうところがあって、で艦隊コレクションであるとか刀剣乱舞であるとか、こういう擬人化文化の一つの流れの中にあるものだと思うんですけど、ただこれでさらにすごいなと思うのが、もちろん艦隊コレクションにおける戦艦であるとか、あの軍事用の船舶とか、あるいは刀剣乱舞における刀剣の類のものって、もちろん個性もあるし、ある種のキャラクター性もあるんですけど、生き物ではないんですよね。あの、で、やっぱり競馬って、その、ちゃんと競技に出て、なんていうか、スター性であるとか、アイドル性を、その、比喩とかじゃなく、ちゃんと持ってるんですよね。うん。だから、そこに、独立した子としての扱いはあるんですよ、競走馬には。でも、やっぱり、戦艦であるとか、刀剣ではそれは実現し得ないというか、まあ、もちろんあるんですけど、この戦艦がどういう経緯を経て戦争に加わったであるとか、あるいはこの刀剣がどういう持ち主を経てとかっていう文脈の楽しみを、それらのカルチャーは持ってるんですけど、競走馬は、その競走馬自体が、こう思ってる。その、生きた存在としての、実際の物語を背負ってるんですよ。ないのは唯一人格だけなんですよね。その人格を擬人化することで補ってるっていう、なんだろうな、これちょっとうまく伝わってるかわかんないんですけど、擬人化カルチャーの究極系に近いんじゃないかなっていう感覚を覚えました。はい。っていうね、まあ、あの馬娘のこと何も知らん人間がペラペラペラペラと喋りましたけど、で、まあ本作新時代の扉時代なんですけど、見てて面白いなと思ったのが、あの、馬娘って基本的に、あの、走るときに指を揃えて走ってるんですよ。うん。ただ、その中で、本作の主人公であるジャングルポケットは、拳を握って走るんですよね。で、これってすごく特徴的な表現というか、まあ、ジャングルポケット自体が、こう、キャラクターとして、この例え適切かどうかわかんないですけど、コロコロコミックのホビー漫画の主人公みたいな感じなんですよ。もう世界一を目指すぜ、もっと強いやつと戦うぜみたいな、ある種シンプルな人格を持ってて、その分かりやすいまでの闘志が拳っていう形で現れてるんですよね。はい。で、一方でそのライバルにあたるアグネスタキオンっていう競走馬というか馬娘がいるんですけど、こいつは袖が長くて手が見えないんですよ。走っててもどういう手の形で走ってるか分かんないんですよ。で、それは意思が見えないっていうことの現れだなと思ったんですよね。こう分かりやすい少年漫画的な闘志を背負ったジャングルポケットと、意志が見えないアグネスタキオンっていう対比のライバル関係として描かれてて、っていうところに、この今までの馬娘、まあ今までの馬娘僕は知らないんですけど、まあ劇中で登場する馬娘は全員指を揃えて走ってたと記憶しているので、まあ、その中で本作の物語性における得意点として二人が設定されている拳という形と手が見えないという形で二人の物語的な焦点が表されているっていうところが面白いなと思ったんですけど、で、まあこうジャングルポケットの話もいいんですよ、いいんですけど、僕やっぱこの本作において好きだったのはアグネスタキオンの話なんですけど、まあさっきも言った通り袖が見えないっていう形で表されている、こう底の見えない、感情の見えない、考えの読めないキャラクターとして 描かれてるんですけど、こいつがね、だんだん後半で内面を見せていくんですよ。で、それは自分自身でさえ気づいてなかった内面なんですよね。で、このアグネス・タキオンっていうのが、研究者肌のある種のエキセントリックな、突飛な人物として描かれてるんですけど、で、それら他の馬娘が競走馬としての、まあ、スポーツマンシップに溢れた人格を持った馬娘として描かれている中で、アグネス・タキオンはすごい特殊な存在なんですよね。でもですよ。それらのスポーツマンシップとは遠くから離れた研究者肌、こういう物事の究極を解明していくことを至上命題とするような存在が、そういうスポーツマンシップの世界に自分がいたっていうことに気づいていくっていう、この展開ですよね。結構ね、アグネス・タキオンって、まあ、透かしたキャラというか、まあ、嫌味なキャラにも見えかねない存在なんですけど、こういうね、超然とした、達観したようなキャラが、泥臭い内面をさらけ出していく展開、むちゃくちゃ好きなんですよね、本当に。いやー、なんかね、この、常人よりも高い視座に立ってるなんて簡単にうぬぼれるなよっていう自分は高い視野に立ってるなんてことはなくって、同じフィールドに立ってて同じフィールドで戦ってるんですよね。それに気づくっていう、もともとのその研究者肌のアグネス・タキオンのスタンスが傲岸不遜で嫌なやつっていうわけではないんですけど、ただこういう泥をすするような戦いに飲まれているっていう、で、自分はそこで戦ってたんだっていうことに気づくっていうね、なんかここにね、本作におけるアグネス・タキオンの魅力があるんじゃないかなと思いましたね。はい。まあ、なんかいきなり見た割には楽しめたかなっていう感じはしましたね。はい。未だにちょっとよく分かってないことが多すぎる作品ではあるので、もしかしたらテレビシリーズとかも触れてみたいかなとは思ってます。はい、以上です。